どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、判断をマネジメントする技術、判断力ですよね、のパート2ということで、判断の質を上げていくための、具体的な話をしていきます。判断の質を上げることの重要性っていうのは、パート1の音声を聞いていただいたのであれば、ご理解いただいていると思うんですけど、この判断によって、思考だったり行動、決断、選択、いろんなものが決まるんで、この質っていうのを上げていこうよっていう話をしましたよね。意識的、無意識的、どっちかっていうのは別として、僕らはいつも何かしら判断をして行動してるわけですから、その判断の質を上げていくっていうのはすごい大事なことになっていくんです。つまり、自分が欲しい未来、作りたい現実にふさわしいもの、ふさわしい判断をしていくっていうのがすごく大事だっていう話をしました。で、そのためには、5つの要素、感情、心の状態ですね。感情、問い、価値観、信念、参照枠、この5つをしっかり整える、意識していくっていうことで、判断の質は上がっていくよっていう話をしたんですけど、今回はこの5つの要素、がっつり掘り下げて話をしていきたいと思うんですけど、前回の音声でも話しましたけど、判断を作るこの5つの要素が、1つでも変わっていけばね、判断の質っていうのは上がっていきます。で、2つ以上が変わっていけば、もうスピード感を持って変わる。で、5つ全てが変われば 100% 変わるってもう言い切れるぐらいにパワフルなものになるんですけど、この判断の質を上げていくためにね、この5つをマネジメントするっていうのはすごいパワフルなことになるんですけど、まあ一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目が感情ですね。自分がどんな心の状態でいるのか、どんな感情を持ってるのか、どういう感情の状態を作ってるのか。で、これはもうね、心マネジメントの重要性とか、その効果を知ってくださってる方が多いはずなんで、僕のメルマガを読んでくださってる方っていうのはね、あなたもきっとね、この心マネジメントっていうのはね、何かしらでもう、コンテンツだったり、いろんなところで話を聞いてるはずなんで、馴染みが深いものだと思うんですけど、僕らは感情の生き物だ、みたいなことはよく言われますよね。だし、心の法則があるわけです。その時の心の状態が、いい状態だとパフォーマンスは高くなると。それに対してその時の心の状態が悪い状態、いわゆるノンフローと言われるような状態だとパフォーマンスは下がる、みたいなことは、これはね、もうね、心マネジメントのど基本になる考え方ですよね。だから今のあなたの心の状態が悪い状態だとインプットするっていう、今のそのアクションの質が下がるっていう、だからこそね、何か行動を起こす前に、自分の心の状態をしっかり整えてからアクションを起こすっていうことがすごく大事になってくるんですけど、これは判断っていうもの、判断っていう側面から見た時も全く同じことが言えるわけですよ。自分の心の状態、感情の状態をしっかり整える、いい状態にするっていうのは、質が高い判断をしていく上でも、もう絶対に欠かせない要素なんです。緊張状態だったり、焦りとか、不安とか、恐れとか、そういうものを感じて、そういうものにとらわれているような状態で、建設的な判断、自分が欲しい未来にふさわしい質が高い判断っていうのはやっぱりなかなかできないんです。その時の緊張だったり、焦りだったり、不安だったり、恐れっていうものから逃げるような、避けるような選択、思考、判断を僕らは無意識的にどうしても取ってしまう生き物なんですよ。で、その時のね、その反射的な判断が、そこから逃れるようなね、そこから逃げるような、避けるような、反射的にするその判断が自分にとってふさわしいもの、自分にとって正しいものであれば、それはいいんですけど、ずっとそうであればいいんですけど、多くの場合、やっぱりそうなりづらいわけですよ。だからこそね、僕らはどんな時でも自分の感情、自分の心の状態っていうものに敏感である必要があるんです。だから心マネジメントってやっぱり大事なんです。もう不安な時こそ、 焦ってる時こそまずは自分の心の状態を知る、気づく。気づかないとどうもできないんでね。で、気づいた後にしっかり整える、言葉を変えたりとか使う言葉を変えたりとかね、あるいは体の動かし方、体の動かし方と心の状態っていうのはかなり影響があるんで、お互いに、うん、もう体の使い方を変えるとか、そういったことで気分を整える、うん、自分の心の状態を整える、うん、これは完全にスキルだし、これがこの心の状態、感情っていうものが判断っていうものを作る際にもかなり大きな影響があるよっていうのはね、これね、知っとくべきなんです。これがまず一つ目です。うん、で、二つ目の要素、質問ですよね。問い、自分が常にね、いつもどんな問いを持って生きてるか、どんな問いかけをしてるのか、それによって判断の質っていうのはね、これもね、大きく変わってきます。で、この問いに関しては、結構最近いろんなところで話をしまくってるし、うん、もうこれそんなね、毎回毎回問い問い問い問い言うなって思う人もいるかもしれないですけど、だけど本当にね、やっぱりこの問いっていうものはね、大事なんです。これなんで大事かって言ったら、僕らの脳の構造上、もうすごいね、大事な要素なんです、問いっていうのは。毛様体不活系とか、RAS、RAS の話をね、ちょっと思い出してほしいんですけど、毛様体不活系とか RAS っていう言葉をね、最近メルマガを読み始めて、そんな、何ですかそれはっていう人がいらっしゃるかもしれないんで、簡単に説明するとですね、僕ら人間っていうのは、自分が、重要だっていうふうに思ってることに関連するものしか認識できないみたいな特性があるんですよ。脳がそういうふうな制限というか、フィルタリングをするんですよね。取捨選択をするんです。目の前の情報で。じゃないと、例えば目の前の情報のすべてを、情報処理しようとするとね、もう莫大なエネルギーが必要になるんです。うん、見たものとか触ったものとか、あらゆるその五感から入ってくる情報を瞬時に処理するにはね、僕ら人間が作り出せるこのエネルギーではもうこれ不可能なんですよ、その情報処理が。で、僕らは当然だけど食べたものでエネルギーを作ってますんで、だからその食べたものでは追いつかないわけです。一瞬で餓死してしまうぐらいなエネルギーが必要だっていうふうに言われてるんですよね、うん、だからそんなエネルギーは僕らはないから、重要なもの、重要度が高いっていう風に意識してるものだけをね、脳はピックアップしてくるんですよ。逆に言えば、それ以外のものはね、もう見えなくしてしまうんです。認識すらしなくなるんです。そういう生き物なんです、僕らはね。自分が大事だと思ってるものしか見ない。それ以外は見えなくなる。うん。まあそれをね、盲点、スコトーマって言ったりするんですけど、もう認識すらできない。ようになるんです。同じものを見てて、同じ生活をしてたとしても。だからこれ本当にあるんだけど、そんなこといやいやないでしょみたいに思う人も、初めてねこういった概念のに触れるとそう思う人もいらっしゃるみたいなんだけど、これあるんですよ。だから同じ状況で同じことをやってても、ある人にはチャンスに見えたり、ある人には認識できないみたいなことがね、もうこれ本当に起こるんです。同じ生活をしてても、その人の意識がどこに向いてるのかっていう、その意識の向け方で認識できるものがね、全然違ってくるんです。これがもう意識の力なんです。フォーカスの力って言ってもいいんですけど、この毛様体不活系、ラスですね。これを有効的に使うのは、目標達成とか、夢の実現とかね、あるいは QOL とかにものすごく大事な、なんでしょう、アプローチになるんですけど、これを有効的に使っていくっていうのはね。うん。で、これは判断っていうものを一つとってもそうなんです。これなんでかっていうと、この意識の方向、うん、毛様体不活系が反応するフォーカスを作り出すものが問いだからなんです。その源が問いなんです。問いによってフォーカスっていうのは決まるんです。問いによって、その質問、自分が何に対して、どんな質問を自分に投げかけるのか、どんな問いを投げかけるのかによって、どこに意識を向けるのかっていうのが変わってくるんです。だからどんな問いを持つのかっていうのはすごい大事になってくるんです。例えば朝起きて、休みの日に休日がだったとします。で、まあ同じ 休日を過ごす、A 君 B 君がいたとして、で朝起きて今日は誰と会って何をしようかなって考える、そういうことを思う A 君に対して、今日は目標に寄与することで何ができるかな、何を実行できるかなっていうふうな問いを立てる B 君、この A 君 B 君がいたとして、別にどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、もう問いが違うわけですよね、この二人。問いが違う二人、問いが全然違うから、脳が、こう、認識する、集めてくる情報っていうのは違うんです。だから認識できることが変わってくるし、その問いに対する回答も変わってくるわけです。A 君は、今日は誰と会って何しようかな、みたいな問いなんで、誰と会うかとか、何をするのか、っていう問いに対する回答を脳が導いてきたり、そっちに意識が向くんですけど、A 君はね。だけど、それに対して B 君は、自分の目標に関することを、だって B 君は、今日は自分の目標に寄与することで何が実行できるかなっていう問いをね、立てて一日をスタートしたとしたらね、うん。自分の目標に関連することに行動が向くようになるんです。こういうふうに、どんな問いを持つのかっていうのは、本当にかなり QOL 的にもね、人生的にもね、めちゃくちゃ大きいことなんです。実現したいことは何だろうとか、今日得たい結果は何だろうっていう問いを立てて、一日をスタートすることだったり、あるいはなんか問題が起こったり、トラブルが起こったり、イレギュラーなことに遭遇した時に、なんでこうなったんだろうって思うのか、それとも解決したいことは何だろうとか、ここから何が学べるのか、みたいな問いを持つのかで、全然変わってくるんですよ。うん、だからそういう風な質が高い問いに自分の思考をマネジメントできるようになった方が絶対にいいんですよ。で、そういう風に自分のね、問いの質を上げれるようになったら、マネジメントできるようになったら、判断の質っていうのはもちろん上がるし、その後の行動とか選択とか決断の質っていうのは、驚くぐらい変わっていきます、これは。で、ちなみに僕はこの問いに関するトレーニングというか、その意識の向け方っていうのはかなり大事にしてます。今も常に意識してます。日常の中で。どんな問いを持って、あらゆることに挑んでいくのか。もうこれは仕事もそうだし、あらゆることでですよ。どんな問いを持ってるのかっていうのは、判断の質っていうものを上げるためにもね、めちゃくちゃ大事になってきます。で、ここね、一度ね、真剣にちょっと考えてほしいなと思います。それがまあ二つ目です。で、三つ目が価値観ですね。自分がどんな価値観を持って生きてるのかっていうことなんですけど、これも判断の色、判断の質にかなり大きく関わってくるんですね。影響を与えるんです。価値観。例えばね、旅行に行くとしましょう。旅行。どこでもいいですけどね。そうですね。沖縄に旅行に行くとして。うん、沖縄旅行を計画して、沖縄に行って帰ってくると。ね。うん、で、まあ、同じ目的地、同じ日程で沖縄に行ったとしても、人によって内容というか、その旅の内容というか、何をして何を感じて何を得て帰ってくるのかっていうのは、絶対に違いますよね。僕が例えば、1週間沖縄に旅行に行く、であなたが1週間沖縄に旅行に行く、同じ沖縄本島にしましょう、本島に行ったとしても何をしてくるのか、何を得て帰ってくるのかっていうのは絶対に違うわけじゃないですか。どっちがいい悪いじゃなくてね、うん、これがもう価値観によって違うんですよ。例えば挑戦とかチャレンジとか変化みたいな価値観を大切にしてる人の沖縄旅行と、安心とか安らぎとかね、うん、そういったものを、そういった価値観を大切にしてる人の沖縄旅行だとね、過ごし方も遊び方も行く場所も、交通手段、あらゆるものがね、違ってきますよね。挑戦とかチャレンジとか変化みたいな価値観を大切にしてる人っていうのは、きっとアグレッシブにやったことがないような体験を求めたりとか、普段とは違ったなんて言うんでしょう、非日常の経験っていうものをね、ガンガン求めると思うんですよ、うん、それに対して安心とか安らぎみたいな価値観を大切にしてる人、ね、今回の旅行にね、 そういう人はゆっくりリラックスして、自分の心が落ち着くような過ごし方、あるいはそういう場所に行くっていうことを求める傾向が強いはずですよね、当然。そうなんです。どんな行動をするのか、どんな判断をするのか、選択をするのかっていうのは、価値観っていうものがね、もうかなり強く影響するんですよ。もうこれ当たり前のことなんですけどね。うん、つまり、あなたのあらゆるアウトプット、仕事の仕方だったり、食事の好みもそう、休日の過ごし方もそうです。恋愛観もそうでしょうし、遊び方とか、あらゆるものは、あなたが無意識的に大切にしている価値観の表れなんです。で、価値観っていうのは、判断に迷った時にね、如実に現れるんですよ。明らかにこういう判断をした方がいいよね、みたいな、こっち選んだ方がいいよね、っていうことが分かってる時は、誰でも正しい判断ってのはできるんですよ。うん。例えば、家が火事になった、逃げた方がいい、家に残った方がいい、どっちだろうって悩まないでしょ、絶対に。うん。もうさっさと出るってできるんですよ。うん。だけど、判断に迷った時に自分が大切にしている価値観っていうのが出るんです。で、すごい大事なポイントなんですけど、今のあなたのあらゆる現実を見た時に、あ、これはなんか自分がね、満足できないなとか、これは違うなって思う現実があるんであれば、これまでの自分の価値観っていうのをしっかり一度捕まえて、しっかり見直して、自分が本来欲しい現実、今なんかこれ満足できないなって思う現実じゃなくて、本来欲しかった現実にふさわしい価値観っていうのをしっかり定義して、それを意識的に大切にする。だから価値観をマネジメントしていくっていうことがね、すごい大事になってきます。これ今さらっと話しましたけど、すっごい大事なことです。めちゃくちゃ大事なことだし、これはワンデーセミナーとかでもう一日をかけてやるワークだったりします。でもね、この価値観のマネジメントっていうのは、これしっかりやると、現実がめっちゃくちゃ変わるんですよ。もうドラスティックに変える力があるんです、価値観っていうものは。自分が大切にしたいこと、あるいは大切にしたくないこと、何を得たいのか、何は避けたいのか、そういう自分の価値観っていうものをね、そういう自分の価値観っていうものと一回、ちょっと向き合ってほしいんです。この価値観をマネジメントするっていうのはスキルだし、これができるようになると、これをちゃんとやるようになると、かなり変わっていきます。これが三つ目。で、次四つ目なんですけど、四つ目は信念ですね。自分がどんなことを信じてるのか、どんな思い込みを持ってるのかっていうことなんですけど、信念っていう言葉を使うと、なんでしょう。なんか、すごい確固たるものみたいな、すごいものみたいなイメージがあって、そんな大それたものはありませんみたいな、僕別に信念とかありませんみたいなことを言う人が結構いらっしゃるんですけど、だけど誰でも信念はあるんです。思い込みっていうふうに思ってもいいんですけど、人はみんな自分が信じてること、あるんです。良くも悪くも自分が思い込んでるように世の中を見るし、自分の信念に従って信じてるように行動していくんです、人間っていうのは。繰り返しますけど、良くも悪くもですよ。それによって日常の行動っていうのは支配されてるって言ってもね、これはね、言い過ぎじゃないんですよ。何をどう信じてるのかで日常の行動は決まってしまうって言ってもね、過言じゃないってことです。だからもしね、あなたが、おいくつでいらっしゃるのかちょっとわからないですけど、もうこの年になっちゃったからこれはもう無理だみたいなっていう風に信じてたら、そのこれはが何かわからないけど、それは無理になります。もうこの年だから新しい恋愛はとか無理だなって思ってたら、それは無理になります。あとはもう自分はなんかね、太りやすい、痩せづらい体質だからもうこれ痩せられないんですよ、しょうがないんですよみたいなことを信じてたら、もうね、そっちに行動が向かなくなるんです。で、脳もさっき言った毛様体不活系、ラスもそれを肯定させるような情報を認識させるし、もうそうなるんですよ。それとは反対に、俺はいつからでもチャレンジができるんだみたいなことをね、信じてたら、もうそれはいつからでもチャレンジできるんです。そう、何を思い込んでるのかっていうのは判断にかなり強く影響を与えます。俺はもっとできるんだとか、まあ俺はもうね、このぐらいしかできないんだって、何を信じてるのかで その人ができることがね、変わってくるんです。例えば、もう失敗はつきものだから、目標をね、達成するまでに、トラブルとか失敗っていうのはつきものだから、そんなものは失敗じゃないぜっていうふうに信じて、そういうふうな思い込みを持って目標へ向かう人っていうのは、うまくいかないことが起こってもリスタートするじゃないですか。それ当たり前の話なんです。だって、それが失敗だっていうふうに信じてないから、そういったことはあるよねっていうふうに思い込んでるから。で、多くの場合、多くの人が自分の思い込みに気づいてないんですよ。気づいてないんです。だからこれ、丁寧に向き合う必要があるんです。だし、すごい面白いのがね、仕事ではもうバリバリ前向きな信念があって、思い込みを持ってるのに、だからガンガン仕事では結果を出してるのに、健康のジャンルでは真反対のなんかネガティブな思い込みがあるとか、そういうことがあるんですよ。あるいは人間関係では素晴らしい信念があって、すごいプラスな思い込みがあって、で人間関係っていうのは円滑にすごく QOL 高く作れてるのに、お金とかビジネスになるとものすごくブロックがあるみたいな、マイナスの思い込みをしてるみたいな感じで、ジャンルによって思い込みの持ち方が違うみたいなケースはこれ本当に多いんです。もうお金の思い込みなんて本当その最たる例ですよ。例えば稼ぐのは悪いことみたいな思い込みが無意識的にある人と、稼ぐことはこれ社会貢献だっていうふうに思い込んでる人、これも当然行動ももたらされる結果も違ってくるわけですよ。当たり前だけど、なので何が言いたいかっていうと、狙って思い込みを作っていきましょうよっていうことなんです。マネジメントしていこうぜっていうことなんです。自分がやってきた経験で勝手に作られるんじゃなくて、自分の体験で作らせるんじゃなくて、無意識だとそうなりますから。そうじゃなくて、自分が欲しい未来、作りたい現実っていうのをしっかり意識して、どういうものを信じてたらどうなるのかみたいな、そういうね、意識をねした方が絶対にいいです。自分の思い込み信念をマネジメントしていくっていうのもね、やっぱりすごい大事になってきます。今と違ったステージに行こうと思ったら、思い込み信念をアップデートする必要がね、これやっぱりあるんですよ。で、これも技術なんで、意識してちゃんとね、やっていけばマネジメントできる技術なんです。これが4つ目です。で、最後、5つ目が参照枠ですね。どんな指標、参考材料を持ってるのかっていうことなんですけど、これも、やっぱり僕らの判断の質にかなり関わってきます。参照枠ですね。何を参照するのか。自分が進みたい方向、作りたい現実、欲しい未来にとって、プラスになるようなもの、ヒントになるようなものをね、参考になるようなものをね、たくさん持ってれば、参照枠が広げれば、大きくなればなるほどいいですよねっていうことなんですけど、簡単に言えば、なんて言うんでしょう。あの人だったら、ここでどうするかなみたいな。あの人だったら、うまくいってるね。自分が目標、持ってる目標を達成してる誰かだったら、このタイミングで、どんな判断をするかなみたいな、自分よりもね、ステージが上だったり、リスペクトを持った誰かの行動、あるいは思考様式ですね、考え方を参考材料として持っておくといいですよねっていう話なんです。これね、この信念に関しては、信念は参照枠。この、信念もそうなんですけど、自分の、成功した自分、の行動だったり考えっていうものをね、指標にしましょうっていう話を僕するんで、別のコンテンツで結構してるし、僕もそれを大事にしてるんですけど、セルフイメージとか、そういったコンテンツの中で話してることなんですけど、成功した自分の声を聞く。それを参考にするっていうのは、すごい、プラスになります。プラスになるというか、わかりやすく、すごいね、力強い指標になるんです。目標を達成した自分だったら、この局面でこれを選ぶよね、とか。今なんかね、もうね、先延ばしにしたいと思うんだけど、めんどくせえって思ってるんだけど、だけど、結果出した自分だったら、未来の自分だったら、これはやるよね、とか。成功した自分だったら、最低でもこのぐらいはやってるよね、とか。その声に耳を傾ける。で、その未来の自分、成功した自分、結果を出した自分の声のことをね、僕は信念っていう風に、呼ぶんですけど、そう信じてるんですけど、 その声、未来の自分の声っていうのは完全にいい参照枠ですよね。いい参考材料ですよね。自分。うん、まあ人もね、いいんですけど、だけどこの自分を参考材料にするトラップとしてあるのは、自分自身と比べるって言っても、成功した未来の自分を参照するのはね、なんでしょう。エネルギーをくれるし、正しい判断をくれるんだけど、基本的に。だけど、過去の、昔の、ベストの自分みたいなのあるじゃないですか。例えば若い時の自分とか。うん。とかと比べると、なんかね、苦しくなることが多いような気がします。うん。過去の栄光とか、過去の自分、ベストの自分、みたいなね。あの頃はかなりやれてたんですけどね、みたいな。学生時代はあんなに情熱的にモチベーション高くやれてたのに、みたいになりがちなんですよね。うん、だし、過去の自分ってのはどんどんどんどん美化されていくんで。うん。だから過去のベストの自分と比べるんじゃなくて、未来の結果を出してる自分と比べるっていうのはね、僕はいいと思います。参考にしやすいんで、かなり。うん。まあね、過去の自分に日々勝っていくみたいなスタンスの人いらっしゃると思うし、それも全然ね、悪いことじゃないんだけど、だけど、なんか見てると苦しんでる人が多いんで、過去を持ち出して苦しんでる人っていうのはね、かなり多いんですよね。これは面談とかいろんな人とお会いするようになって僕も気づいたことなんですけど、うん。だから未来の自分、欲しい現実を作った自分を参考にするっていうのはね、すごくいいです。うん。それ以外の、自分以外の、ジャンル、自分がやってるジャンル以外の参照枠をたくさん持つっていうのもね、すごいいいですよ。参考枠、参照枠を広げるっていう意味では。例えばミュージシャンが音楽のジャンル以外のものをね、ヒントにするとか、よく聞く話じゃないですか。うん。あるいはビジネスマンが漫画をヒントにとか、映画をヒントにとかあるじゃないですか。うん。別ジャンルを含む、もう、いい指標があればね、どんどんどんどん採用して、今の自分の判断の質を上げるっていうのはね、すごくね、効果的というかプラスなんで、うん、これが、まあ、5つ目の要素です。こんな感じで、まず1つ目が感情、心の状態、2つ目が問い、三つ目が価値観。四つ目が信念、思い込み。で、五つ目が、まあ、指標ですね。参照枠。この五つの要素を丁寧に一度振り返って、そして判断の質っていうのを上げていくために、どういうふうにマネジメントできるのか。何はマネジメントしていくことができるのかっていうことをね、意識して、一つ一つね、ちょっとやってほしいんですけど、これね、かなりマネジメントしていけば、本当にマジで判断の質がね、上がっていきますよ。うん。かなり上がっていきます。で、だいぶね、今回の音声長くなってしまいましたけど、これは、まあ、ささっと話しましたけど、ダダダッと話したけど、だけど、教材、有料で販売する教材と同じ、ような、同様の質の話をしてるつもりなんで、ぜひ、一回聞くだけで終わりにするんじゃなくて、何度も何度も復習して、そしてあなたの判断の質を上げることにね、役立ててくれたら、嬉しいです。ということで、今回の音声はこれで終わりになりますけど、なんかね、質問とか、疑問があれば、ぜひね、気軽にメールをください。ということで、今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。